あ、入った入った。
あ、睡眠に問題は感じたことはないんですが、昨日はなんか寝苦しくてですね、何度も目が覚めて、まあ、暑い、割には風邪をひいている人も多いようなので、皆さんもどうぞお気をつけください。昨日はまあ、週報にも載っておりましたけれども、宮本春夫君という、まあ、彼はまあ洗礼まだ受けておりませんけれども、まあ、この教会にずっと来ております人とですね、大崎佳代子さんという方の結婚式が、四国の善通寺市高松の近くですがというところでありまして、まあ、私に指揮をしてほしいということで、四国学院大学というところに初めて、行ってまいりました。で、まあ、私は四国学院大学について、まあ、キリスト教の学校ということは知っておりまして、まあ、彼らもそこ の, そのキリスト教のサークルで知り合って、ホーリークラブというすごい名前がついて、いるクラブですが、まあ、そこで知り合って、まあ、宮本君もそこでクリスチャンになってですね、で付き合って知り合って10年かな、で結婚をいたしまして、でとっても立派なチャペルでですね、まあ、この街道の屋根を2倍ぐらいにしたような、長さを倍ぐらいにしたような素晴らしいチャペルでした。でそこの四国学院というところはもともとはですね、陸軍の施設だったと、いうことで、なんか騎兵隊と書いてあったんですよ。騎兵隊っていうのがあったんですかね、陸軍の騎兵隊っていうのは僕もよくわからないんですけども、それをですね、戦後アメリカの南部の長老派の教会、まあ、教団がですね、自分たちの福音主義の学校を作る土地を探しておりまして、その軍の施設を、買い上げることに成功いたしまして、そこでこのキリスト教の主義の学校が始まったわけですね。1950年に始まったということですから、まあ、ちょうど半世紀ぐらいですけれども、もともと戦争の施設であったものがですね、この福音を元いとする学校の施設になったということは大変意義深いことだなと思って、感銘を受けました。50周年誌というのがあって、それを見たんですけれども、そこに関わられたですね、多くの特にアメリカの宣教師たちの熱い思いというものが伝わってきて、日本は、まあ、そういうミッション系の学校が多いんですけどね、広島でも広島女学院とか、まあ、精神もそうですし学院もそうなんですけれども、まあ、その総学の頃の思いというものはね、だいぶ薄れて今はどこも学校経営に宿泊しているわけですが、もう一度この基本に立ち返って、福音の宣教とまたキリストの教えを学生たちにしっかり教えてもらいたいものだなということを思いました。さて今日はコリントの、ごめん失礼しました、ローマの信徒の手紙14章を1章をお読みしたいと思います。14章の1節から23節までを読ませていただきます。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。 私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならばそれはその人にだけ汚れたものです。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですからあなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことはすべて罪なのです。以上です。ローマの手紙もだいぶ終わりに近づいてまいりましたが、ここで初めてローマの教会に起こっております問題のようなものが少し顔を覗かせているように思います。これまでは教理の部分においてもまた実際的な問題においてもパウロはあまりローマの教会の問題を特別に取り上げるというようなことをしませんでしたけれども、ここで初めてローマ教会の問題の一つが明らかになるわけですね。それは食べ物のことやあるいは特定の日を守ることについて分裂があり互いの裁き合いがあったということです。まず最初は何を食べても良いと思う人と、いやそうではなく食べてはならないものがある、特に肉でしょうけれども、肉を食べず野菜だけ食べた、菜食主義とは違いますね。これは信仰上の理由からこの野菜をしか食べない人たちがいたと。で、この違いがあることは構わないわけですけれども、この両者がお互いに軽蔑したり裁いたりしていたということがあるわけですね。で、肉を食べない人たちというのはおそらくこれはユダヤ人であったと思います。ローマの教会の中にはユダヤ人が多くいたと思われますが、クリスチャンになったとしてもユダヤ人というのはやはりユダヤ教の、特に旧約聖書の教えをしっかり守っていた人も多かったようでありまして、で旧約聖書を見ますと特に肉については厳しい決まりがあるわけですね。食べても良い種類の肉と食べてはいけない種類の肉があって、食べても良いというのは非常に限られている、羊とか牛とか、あとは鳥の類ですが、それも鳩ですかね、おそらく 3,4 種類ぐらいじゃないでしょうかね。で、イスラエルにいればですね、おそらくイスラエル人たちの中でそのほふった肉、安全肉といいましょうかね、でしかも血が滴るような肉は食べちゃいけないんですね。血は完全に抜かなきゃいけない、 カスみたいな肉を食べますね。だけどもイスラエルにいれば、あるいはそれは叶ったかもしれませんが、異国の地でありますローマでですね、ユダヤ人たちがこれは絶対大丈夫という肉を手に入れることは非常に難しかったと思われます。で、今でこそスーパーに行けば、これは牛肉です、豚肉です、チキンですとこう分けておいてありますけれども、この当時ですね、その市場に並んでいた肉が、まあこれは牛肉だよって言って渡されても、それが牛肉かなと思えるようなものがいっぱいあったと思うんですね。まあ今も最近もですね、これ和牛と称して輸入であったとか、神戸牛だと思っていたらよその牛だったとか、そういうのが最近多いですがね、まあそれはまあ我々にとってはそのちょっと高い金払わされたとか、まあ神戸の牛なんか食べないんですけど、信頼を裏切られたとかっていうことですけど、まあユダヤ人にとってみればそれはもう死活問題ですから、絶対食べちゃいけないものは食べない。だからそんな怪しいものを食べるぐらいなら食べないと言って、クリスチャンになってもその肉を食べない人たちが大勢いたようなんですね。まあ、さっきまあ肉の話ですけど、あの東南アジアなんか行きますとね、市場で買い物をすると、まあ、お肉なんかそのままボーンとこう置いてありますね。豚の頭とか首こうかけてあるじゃないですか。で、まあこれは豚の頭かけてあるから豚肉だって言われる、まあそれまででね。で、実際後から聞いてみたら、よく聞いてみたら犬の肉だったとかタヌキの肉だったとかね、そんなものいくらでもあるわけですね。まあ、我々は特に厳しく管理された、衛生上管理された世界に住んでおりますから、なんかどの肉かわからないなんて嫌ですけれども、まあ、ユダヤ人にとってはなおさらわけのわからない肉を口にすることは、嫌なことであった、避けたいことであった。で、彼はクリスチャンになったにもかかわらず、その食文化を守っていたんですね、多くの場合。で、パウロはこの今まで読みしましたローマの人々への手紙の中で、もう律法は終わったんだと、つまり旧約聖書の時代は終わったんだと、旧約聖書で守らなければならないと言われているものをもはや守らなければならないことはないんだと、キリストが十字架にかかって全てそれは成就されたことだから、もう肉だとか何だとかっていうようなことでとやかく言う必要はないんだ、言ってるわけですね。まあ、この手紙の中で言ってるわけだけではなくて、おそらくいろんなところで彼はそういうことを言っていて、ローマにもそういう話が言ってたはずなんです。だから、もうパウロ先生もそう言ってるわけだから、別に何食べてもいいじゃないかという人たちもいたんですね。もう異邦人なんかおそらくそうだと思いますね。神様が与えられたものなんだから喜んで食べればいいじゃないかと。で、野菜しか食べない人に、なんでお前野菜しか食べないんだと、もう律法から解放されたと言われてるのに、なんでそんなものにこだわってるんだと言って裁いたということは考えられますね。そしてまた、ユダヤ人にしてみればですね、何を言ってるんだと、もちろんこれは、律法であるし、律法から解放されたと言っても、神様が人間に与えられた知恵なんだから守るのは当然なんだと、神様は人間が変な病気にかからないようにこういう知恵を与えられたんだから、まあ、そういったかどうか分かりませんけれども、この食べないことがいいんだと言って教会の中で愛賛会のたびに喧嘩になってたわけですね。で、今日は菜食の人が作った食事だとか、まあ、菜食の時はみんな食べられますけれども、そうでない人が作った時には、まあ、肉が入ってるからもう僕は食べません、そういうようなことがあったようですね。で、もう一つ、ある日を特別の日とする人がいるというんですが、これもおそらくユダヤ人だと思います。ユダヤ人は安息日を大切にして、おりまして、まあ、クリスチャンになったとしても彼らはこの土曜日の安息日を特別な日として守っていたと考えられます。ですから、まあ、教会で土曜日に何か集まろうかなと言っても、ユダヤ人のクリスチャンたちは、いや今日は安息日だからそんなピクニックなきゃいけないとか、今日はそんな煮炊きしちゃいけない日だから食べられないんだとか、そういうようなことでまた問題があったと思うんですね。で、まあ、こういうようなことは今でもこのキリスト教会の中に、横たわってる問題なんですね。 でキリスト教会の中でも、まあ、私たちの教会が所属するいわゆる福音派といわれるグループは肉のことなんかはあんまりないんですが、例えば飲酒や喫煙に対してはグループとしては禁止している教会が多いですね。それはいけないと、いけないことだと、悪いことだと、アルコールは悪魔の水だとです、ね、飲むな、こう教えている教会もある。そうかと思うと同じ福音派の中でも別にそんなのは構わないと言っている人もいるし、私は後者の方で別にそんなのは構わないんじゃないかなと思いますけれども、でも厳しいところは厳しいですね。でも目を外のグループに転じると、日本キリスト教団の関係の教会は別にそんなのは何か禁止したりするようなことじゃないというし、カトリックの司祭はお酒を飲むことは仕事ですから、聖体配慮というですねミサがありますが、そのワインを飲むのは司祭の仕事です。仕事なんですよ。仕事で飲んでるんですよ。羨ましいなんて思っちゃいけませんよ。いや、一滴も残しちゃいけないんですから。今日は体調悪いなと思っても司祭は飲み、もう最後まで飲み干さないといけない。キリストの血なんですから、ね、好きな人はいいですけどね。司祭はみんな酒が好きというわけじゃないんですから、苦痛に思ってる人もいるでしょうね。それは喜んで、今日は3人しかいないからいっぱい余るなと思って楽しみに飲んでる人もいないとは限りませんが、だからそれは違いとして受け入れることはできればいいんですけれども、このローマの教会のようにそういうことをしているからカトリックはどうなんだとかね、あるいはその福音派の教会は酒やタバコをもう悪魔の行為のように禁じているからいけないんだとかっていうふうにその批判し合うということは事実上あるんですね。あるんですよ、パウロはさぞかし嘆いていると思いますね。このローマの14章を読みなさいと、それはもちろんですね、その例えばここの今読んだのはこの後半のところで、肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うことをしないのが望ましいとパウロは言ってますからね。飲まないに越したことはないと。でもじゃあブドウ酒も飲まないなら肉も食っちゃいけませんよ。肉も食べずブドウ酒も飲まず朝から晩まで野菜を食べて暮らしなさいと。その方が健康にいいのは分かってるんですから。だけれどもその聖書の中にですね、これはしてはならないと明確に、記されていること以外はそれは自由なんですね。個人の自由なんです。ですからパウロは最初のところで召使いの比喩を、ちょっとなんかこの比喩そのものはちょっとピンとこない比喩なんですけれども、4節の中に他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですかと言ってるんですが、この召使いと彼が言ってるのはこれはお互いの主義主張のことなんですね。思考の問題とか、これがいいこれが良くないと言っていることを召使いと言ってるわけです。それはその人の召使いだから、その人の召使いが何しようと他人がとやかく言うべきことじゃないと。あんたのところの召使いは大飯ぐらいで仕事もしてないななんて言われても、そんなのほっといてくれよと、これ俺のうちの召使いなんだから、それで給料払って何が悪いんだと。だからお互いがお互いの思考のことや禁止事項や守っていることに対してとやかく言うのはその召使いを批判しているに等しいということを言っているわけですね。で、日にちのことですけれども、キリスト教会は一般的には日曜日がこの礼拝の日ということでなっておりますけれども、キリスト教会の中にもご存じと思います、セブンスデイアドベンチストというグループは土曜安息、セブンスデイというのは7日目というんですからね、土曜日のことなんですね。土曜日安息で、土曜日は仕事をしないで、土曜日に集まって礼拝をしているんです。でこれにまた文句言う人がいるんですね。もう律法から解放されているのにね、セブンスデイはおかしいと、土曜日土曜日土曜日おかしいって言って、教会は日曜日って言うんですよ。そもそもね、カレンダーなんてものは日本になかったんですよね。カレンダーが導入されてからその日曜日を休もうとかっていうふうになったんですけれども、それ以前はそんなこともありませんでしたし、パウロはじゃあ自分、彼は 日にちをいい加減にしたか、あるいは食物に対していい加減であったか、立法に対して適当であったかというと、実はそうじゃないんですね。彼自身は同じユダヤ人のクリスチャンをつまずかせないためにも、おそらく食べ物のことなんかは厳しかったでしょうし、安息日をきちっと守ったでしょうし、立法の教えを守ったという話はその原稿録になくたくさん出てきます。しかしそれはあくまでもそれぞれ個人の問題である。なぜかというと、7節以降のところですが、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これはですね、なぜこれがこの問題の解決になるかというと、このお互いの食べ物のこととか日にちのこととか、まあ、それだけじゃないんですけどね、お互いの主義主張が気に入らないことはありますよね。なぜ君は中日ファンなんだと、ね、まあ、中日ファンはいいでしょう。なぜ巨人ファンなんだと、あんな金に明かして選手を買い漁るような、そういうチームは許していいのかと、やっぱカープのように純粋に育てるのがいいじゃないかと、ね、そんなこと言ったらメジャーリーグなんかですね、野球にならないですからね。お金で選手を買い漁って見せ物にしてるのはメジャーリーグですから。日本人のどこかですね、根性主義がね、カープファンの、ね、そこに根強くありますね、タルボキンの頃からの、でもまあ野球のチームぐらいはいいですけどね、お互いのやっぱり主義主張をね、許せないとか受け入れられないということはいろいろあると思うんですよ、まあ、たまにはあの人の考えは理解できないとかね、あの人の感性が許せないとかね、そういうことよく言うでしょ。なぜあの人はあんな風に感じるんかしら、ね、なぜああいうものの言い方しかできないんだろうか、ね、なぜあの人は私と、それはですね、なぜあの人は私と同じようではないかという判断なんですよ。よろしいですか。私と同じようではないかという、だから気に入らないんですよ。なぜ私と同じような、みんな同じ、私と一緒で会ってほしいんです。私と同じように考え、私と同じように好き嫌いがありね、でも考えてたら気持ち悪いでしょ、そういうふうに突き詰めていくとね。だけれども私たちの心の中には、その、まあ、特に近しい人であればあるほど、お互いの思考であるとか主義主張であるとかタイプであるとか、そういうもろもろのことが気になるわけです。それについてパウロは、私たちは自分のために生きているんじゃない、誰一人自分のために生きている人はいないって言ってるんですね。これは私たちのために死んでくださったキリストのために生きている、すなわちそれぞれの主義主張、生活のパターンとか思考とか守るべきこととか、それ全部その人がイエス様との関係で判断すべきこと、他人がとやかく言うべきことじゃないんだ。そして最後の最後には、神様の前の御座に立ってですね、今日もさっきの歌の中にありましたけれども、神の前に立って神様の前で申し開きをするのはその人なんですから、ね、なぜあなたはそんなことをしたのか、いや実は友達に言われて、ね、友達に言われたらとんでもない、あなたがそう決めたんでしょう、ね、そう言って私たちは神様と一対一の場で申し開きをするわけだから、その自分以外の人たちの問題に対してとやかく言うことは筋違いだと、そう言っているわけですね。さらにこの13節以降のところでは、この問題をもう少しパウロは膨らませているわけですが、つまずきになるものや妨げとなるものは兄弟の前に置かないように決心しなさいとも言ってるんですね。これはさらにこの、まあ、牧会的な配慮というか優しさの部分なんですね。いや私はね、何だって構わないんだよと、ね、うん、大いに喜んでやりますよと。でもそれをダメだと思っている人の前でそういうことをやったとしたら、その人はどんなに傷つくだろうか、心を痛めるだろうか、ね、裁きたい気持ちがこうメラメラと燃え上がってきても、裁くなと書いてあるから裁かないでニコニコしていなきゃいけないわけですから、じゃ苦しいわけだから、そういうようなことはやめて、つまずきとなるようなもの、妨げとなるものは置かないようにしなさいよという配慮もここで、パウロは 与えているわけです。そして、この章の最後のところで大変興味深いことを言っていますね。22節に、あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。まあ、これは食べるということだけにとどまらないんですけれども、この罪の問題も少し関係ありますが、自分の中で果たしてこれは良いことなんだろうかという疑問が浮かんだら、確信が持てなかったら、それやるべきじゃない。確信が持てなかったらやめなさい。これが一つの判断基準なんですね。アメリカの教会はですね、数が多いので本当に千差万別でいろんな考え方があるんですね。僕もアメリカにいる間にいろんな教会に足を運んで、面白いなと思ったのはいろいろありましたけれども、まあ、一つの教会に行くとロックはダメだって言うんですね。ロック禁止、ロックは悪魔の音楽だから一切その教会の人はロックを聴かないんです。で、確かにですね、ロックミュージックの中に悪魔崇拝してるグループがあるんですね。で、あのジャケットのところにヤギの顔とか書いてあるやつは大体悪魔崇拝系なんですね。で、聞いてるとですね、悪魔のメッセージが入ってきてね、だんだんこうってなって、なんか暴力を振るうと、まあ、その業界でもロックは禁止なんですよ。その隣ではロック調で賛美してるんですね、その代わりにね。これどう違うかなと思ってるんですけども、ある教会ではディズニーランド禁止ってとこなんですね。これアメリカアッセンブリーが一時やったんです、ディズニーランド禁止。なぜかというと、ディズニーランドがですね、同性愛の映画のサポーターをやったんですね。ディズニーがそのスポンサーをやったんです、同性愛の扱ってる映画、だからあのアッセンブリーの信者はディズニーランド行っちゃいけませんっていう時期があったんですね。本当にやったんですよ。大学打撃受けたんですから、それでディズニーは謝罪したんですから。恐ろしいですアメリカの教会は。でもね、深く考えていくとバカげてるんですね。ディズニーランド禁止って言いながらうちでディズニーのアニメ見てたりするんですから、ミッキーの鉛筆使ってたりするんですね。でもそういうね、つまらないバカげてることにこの気にしだすとね、そういうことを気にし始めると、なんかいちいちこれはいけない、あれはダメだ、これは罪だというふうな、本当に手かせ足かせね、かつての旧約聖書の立法主義をもう一度引き受けることになるんですよ。最後行き着くとこはどうなるかというと、クエーカー教とかアーミッシュかね、もうボタンも使わないような、電気も使わないで、車にも乗らないでっていう生活するしかなくなっちゃうんですね。パウロはさぞかし嘆いてると思います、ね、そんなことでお互いに裁き合うなと、いいじゃないかと。モーセの十戒に反しないことであるならば大いに構わない、それはそれぞれが決めることで、ね、ダンスはダメだっていうところですね。ハワイの教会行ったらフラダンスを踊りながら賛美歌ってますから、ちょっと想像できないでしょ、フラダンスを踊りながらね。ちょっと僕も心安らかじゃないな、フラダンスを踊りながら賛美するの、まあ人間っていうのはね、本当違いを受け入れるっていうのは難しいですね、特に自分と関係の深い人、普段付き合ってる人の中で、いやーあれはちょっとなーというようなことは多々あると思いますよ。例えば皆さんがもうどうしてもやめてもらいたい、どうしても私は我慢できない、ね、そういうことがあったときにどうするか、そのときに私たちはある意味では本当のキリスト者としての態度が、ね、問われるんですね。そこで私たちは自分は主のために生きているんだということに立ち戻らなきゃいけないんです。その人のために生きているのでもないし、自分のために生きているのは主のために生きているんだ。でもこれは素晴らしい福音だと私は思います。 私たちは私たちのために死んでくださったイエス様から命をいただいて、そのイエス様のために生きているんだ。いろいろ周りのことが気になったときに、もう一度そこに立ち戻って、ああイエス様どうぞ私の思いを順化してください、イエス様あなたに向かわせてくださいという祈りを捧げていくときに、いろいろああでもないこうでもないと思っていた、その耳の周りで飛んでいる蚊みたいにブンブン思っていたことがスーッと消えて静かになって、心に平安が訪れる。イエス様は他人を裁くことを一番嫌われた方ですね。あなたは隣人の目から塵を除こうとしているが、あなたの目の中にはぶっとい針が入っている、それが見えないのかって言われた。やっぱり人間の心の中、飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。神の国は飲み食いではない。神の国は、まあ、飲み食いというのは私たちの日常的な生活ですね、我々はやっぱり日常の生活の中に喜びを探し、また日常の生活をスムーズに生かそうとし、日常の生活の中での細々なことしたに細々としたことに心を奪われていくけれども、そうじゃない。神の国は聖霊によって与えられる義と平和と喜びだ。これは聖霊が私たちの生活の中に義を、喜びを、平和を与えてくださる。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人に信頼されます、ね、ちゃんと書いてある。私たちのこの小さな小さな、本当にまあ領権が狭いというかね、この小さな狭い心ですけれども、御言葉によって少し広げていただいて、また私たちのこの考え方が変えられて、神様の栄光を表す生き方につながることを願います。それこそが、これもまた十二章の一節に帰っていって、自分の体を神に喜べる聖なる生贄として捧げるなすべき礼拝である。他人を裁かないこともこれもなすべき礼拝だっていうんですね。違いを受け入れて楽しむことができればもっといいですね。楽しむことができればもっと素晴らしい。神様が与えてくださった人、人間ってのは面白いな、いろんな考え方あって、いろんな感性があって素晴らしいな。お互いの間に平和が与えられて、神様の国を共に立て上げることができれば幸せだ、そういう祈りに変えられていくことを願っていると思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天皇お父様、与えられました御言葉に心から感謝いたします。私たちはともすると自分と考え方の違う人、感性の違う人、物の言い方の違う人、また行動パターンの違う人たちを裁いたり、また蔑んだり、時には言い争ったりすることが往々にしてあります。どうぞお許しください。神様、私たちの思いがどうぞイエス様にのみ向かうことができるように、自分の人生だと思うときに周りの人たちのことを気が気になり裁き始めますから、どうぞまず私たちがこの生きるにしても死ぬにしても主のためなんだ、主のために私は我慢し、主のために信じ、主のために決断をしていく、主のために愛していくんだと、どうぞこの人生の大目標を心の中心に据えさせてください。その時にそれ以外のことは本当に小さなことに思えるはずです。なぜ私はこんなことに悩んでいたのか、なぜこんなことであの人のことを裁いていたのかと後悔するようになるはずでありますから、どうぞ私たちの信仰そのものをあなたが作り変えてください。そして私たちの周りに飲み食いではない神の国の喜びと義と平和が満ち溢れますように心からお願いをいたします。小さな祈り、私たちの救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。